本日与えられている聖書の御言葉を朗読いたします。本日の聖書の箇所は使徒の働き21章27節から36節です。ところがその7日が終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上でギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのため確かのことが分からなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かったときに、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担い上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからである。聖書箇所は以上です。本日のメッセージは、大胆に恵みの御座に近づこうです。それでは松本牧師、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は私たちの礼拝にようこそおいでくださいました。今日はサンビーズの皆さんが素晴らしい歌声で神様を褒めたたえてくださいました。もう聞いているだけで私たちの心がまさに神様に近づけられていくなっていう気がいたしました。今日は大胆に恵みの御座に近づこうというテーマでメッセージをしたいと思います。どうすれば神様の恵みの御座に近づくことができるんでしょうか。もちろん今私たちがこの歌声を聞いたように、神様に感謝することにより、そして神様に賛美することにより、私たちは神の恵みの御座に近づくことができると思います。しかしその前に、実はもっと大切なことがあるんだっていうことについて、今日受け取って帰っていただけたら大変幸いでございます。今日は使徒の働き21章27節から36節まで読んでいただきましたが、聖書の中にイエス・キリストが十字架にかかり復活し天に帰られた後、その後残された弟子たちはどうしたんだっていうことについて書かれている歴史の本があります。それが使徒の働きです。イエス・キリストが天に帰られたのは紀元30年、そこから紀元60年までの約30年間をカバーした歴史の本。日本では聖路加病院で有名なルカという人が書きました。職業はお医者さんですが、歴史家でもあり文筆家でもある彼が書いてくれたこの使徒の働きを、私たちは順番に丹念に学んできて、今日は21章までやってきました。ここまで来るのに2年近くかかったでしょうかね。あと1年ぐらいで終わります。ということで、今日突然この高速道路に合流する方はちょっと大変かもしれませんけれども、しかしきっとお分かりいただけると思いますので、ぜひ耳を傾けていただきたいと思います。まず地図で確認したいと思いますが、パウロっていう方の名前を皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、そのパウロさん、合計3回の大きな伝道旅行をやりました。このアンテオケっていうところから出発して、第1回伝道旅行で、第2回はマケドニアまで行く伝道旅行、第3回は主にエペソを中心として 当時のローマ帝国の行政区であったアジア州、いわゆる小アジアって言われるところで伝道したのが第3回でありました。それを終えて彼は今エルサレムにやってきたんですね。こういうルートでやってきましたが、先週ついにエルサレムに到着いたしました。もう少し拡大しますとこういう地図ですね。後でこのエペソっていう地名が出てきますので、あ、この辺かと、トルコの西の端っこ、南西部分だなっていうことをちょっと頭に置いておいていただきたいと思うんですが、先週の礼拝のメッセージで彼はついにエルサレムまでやってきたということについて学びました。エルサレムではこのパウロの一行を待っていた教会の指導者たちがパウロたちを温かく歓迎してくれた。そこまでは良かったんですが、実はパウロさんとちょっと困ったことが起きているんだよという懸念事項が伝えられたんですね。それはパウロに関する誤解が今エルサレム中で渦巻いてるんだと、もう結構大変な状態になってるんだと。どんな誤解ですか？あなたがあちこちで伝道しているのは素晴らしいことなんだけども、そこに住んでいるユダヤ人に対して、さあユダヤ人ってのは普通イスラエルに住んでいるんですが、そこ以外に住んでいるユダヤ人のことを専門用語でディアスポラのユダヤ人って言います。雑学として覚えておいてください。ディアスポラのユダヤ人コミュニティをあちこち回って、もうあなたたちイエス・キリストを信じたんだから、モーセの律法なんか守ってちゃダメよ、そんなものは捨て去りなさいとあなたがみんなに教えて回っているんだっていう噂が立っているんだ。まあそれはどういうことかっていうと、イエスを信じたらもうユダヤ人やめろとパウロが教えているという誤解であります。それは根も葉もない誤解です。イエスを信じることによってユダヤ人辞める必要もないし、イエスを信じることによって日本人辞める必要もないんです。私たちは日本人のままで、シンガポール人のままでイエス・キリストを信じることができるんですが、パウロは全然そんなことを言っていないんですけども、そういう誤解が今エルサレムで渦巻いている。どうしたらいいだろうパウロ。これは大声で私はそんなこと言ってませんって弁明するよりも、論より証拠、行動で示した方がいいよ。今実は我々の仲間でナジル人の誓願っていうね、まあユダヤ人がたまにするそういう誓願があるんですが、それを立てようとしている人が4人いるんだけども、パウロ、あなたも彼らと一緒にそこに参加して彼らの費用をあなたが代わりに払ってあげなさい。そうすれば、あ、なんだパウロちゃんとモーセの律法守ってるじゃん、我々が散々聞かされてきたあの噂ってのは根も葉もないデマだったんだねっていうことが弁明よりも行動によって証明されるから、その方が早いよという提案だったんです。パウロはどうしたでしょうかっていうことですね。先週は誤解を解くためにというテーマでメッセージいたしました。皆さんの中でも誰かに誤解された経験のある方は、嫌なもんですね、なんでそんな誤解みんな信じるんだろうっていうふうに思いますけれども、これが私個人のことであるならば、もういちいち目くじら立てて言うよりはもうそのままにしとけっていうふうなことに思う時もあるし、またその方が賢明である場合もありますが、パウロはもし自分に関することだけであればどうぞ好きなこと言ってくださいって思ったと思うんだけども、彼が疑われることによって彼の語ってるメッセージも嘘だぞっていうふうになったら伝道できないわけです。聖書のメッセージに傷がつくと信じてくれない、そうすると本来救われる人が救われないってことになってしまう。それはダメだ。何としてでも、どんな犠牲を払ってでもその誤解は解かなければならないと思って彼はその提案に乗るんです。翌日早速パウロは実行します。このナジル人の誓願を立てた人の最後に行う費用っていうのは決して安いものではないっていう記録が残っておりますが、それを4人分彼はポケットマネーで払ってあげるし、しかも 彼も約1週間そのために自分も参加するんですね。まあ、時間的、金銭的な大きな犠牲を捧げましたっていうのが先週の内容。今日はその続きであります。ところが、その7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て、彼に手をかけてと書かれています。さあ、清めの期間が7日間、もう終わろうとしている。よかった。何事もなく無事にこれが終わってほしい。そしてそのことによって私の誤解が解かれたら幸いだ。もうそれは時間の問題というふうにパウロは思っていたんですね。ところがその時にとんでもないことが起きてしまった。まあ、人生ってのはね、3つの坂があると言われていますけれども、上り坂、下り坂、もう一つの坂はまさかという坂があると言われてますけども、まさにパウロにとってはそんなこと予想もしてなかったということですね。アジアから来たユダヤ人たちっていう言葉が出てます。さあ、さっきエペソの位置を確認していただきましたけども、このアジアってのはアジア大陸って意味じゃなくて、当時のローマの行政区である小アジア、すなわち今のトルコの西の端ですが、あの辺から来たユダヤ人たちが今エルサレムにいたっていうんです。なんでいるんでしょうね、この人たち。さあ、ずっと聞いてきている人たちは分かると思いますが、今パウロがエルサレムに来たのはペンテコステの祭りに合わせてきたんです。これギリシャ語で言うとペンテコステ、まあ、今日の教会でもペンテコステっていう言葉を使いますが、ユダヤ人に言わせるとそれはヘブル語でシャブオット、七州の祭りって言うんです。で、ユダヤ人にとって大切な年間に3回大きなお祭りがあって、ユダヤ人男性はこの3回はエルサレムに登れっていうふうに命じられているお祭りの一つがこれなんです。だから彼らはあんな遠くからに住んでいたんだけども、今その掟に従ってエルサレムに来ていた人たちです。もしかするとあんな遠くから来てるわけですから、ペンテコステのためだけに来たんじゃなくて、その50日前の杉越の祭りから来てたのかもしれません。で、それだけで帰っちゃうのもったいないから、50日間ずっとエルサレムに滞在してペンテコステのお祭りも終えてからアジアに帰ろうと思っていたのかもしれません。パウロが宮にいるのを見ると、宮っていうのは神殿です。今エルサレムに行ったら神殿はありません。この時まだありました。いつまであったか、紀元70年まであったんです。紀元70年にエルサレムの神殿はローマ帝国によって破壊されます。そこにいるのを見ると全群衆を煽り立て彼を捕らえたわけですね。何が起きたのか、28節、こう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚していますというのが彼らの主張でありました。さあ、パウロに関する誤解が渦巻いていたって言いましたけども、その通りのことですね。この民、ユダヤ人に関して、律法、モーセの律法、この場所、神殿に逆らうことを至るところで教えている男なんだけども、その上今日、ギリシャ人、まあこれ何人でもいいんですが、要するにユダヤ人じゃないってことです。非ユダヤ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しているっていうふうに主張したんですね。後で図でちょっと説明したいと思いますけれども、神殿にはここまでならユダヤ人以外も入っていいよって言われている異邦人の庭っていうところと、ここからはユダヤ人しか入っちゃいけないよっていう場所に明確に区分されているんだけれども、彼らの主張は、パウロがユダヤ人じゃない人間を、ユダヤ人じゃない人が入っちゃいけないところに連れ込んで、私たちユダヤ人にとってこんなに大切な神殿を汚しているんだっていう主張であります。さあ、それを聞いた人たちはどうしたか。もう聞いた途端に逆上するんです。29節。 彼らは、そしてそのように主張した人は、なんでそんなことを主張したのか。パウロ実はこんなことやってないんですよ。なんでこんなことを主張したかっていうと、単なる見間違いなんです。29節。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのとだと思ったので、パウロはエペソで3年連動してました。そこでいろんな人に出会いました。その中の一人トロピモ、彼ユダヤ人じゃないんです。彼がエルサレムに来てたんですね、ちょうどね。いやートロピモ懐かしいね、エルサレムに来たんだ、ちょっとコーヒー飲もうか、当時コーヒーあったかどうか知らないけども、エルサレムの街中のカフェでコーヒー飲んだ。これ全然問題ないんですね。一緒に歩いてたわけです。ところがそれを見ていたエペソから来たユダヤ人が、あ、パウロだ、あ、ギリシャ人と一緒に歩いてるっていうふうに見てたんだけども、これは街中だから問題ないんだけども、その見た記憶と今日パウロがユダヤ人以外は入っちゃいけない領域に入っているだけでなくて、他の4人と一緒に入ってた、この4人はユダヤ人なんですよ。それを見て、あ、この前街で一緒に歩いてたトロピモだっていうふうに見間違えたんです。これは単なる見間違えなんですよ。だから彼、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのであるっていうふうに書いています。パウロってそういう人間なんだよねって決めつけて見てると、そういうふうに見えちゃうから不思議ですよ。これは私たちにとっても教訓となることだと思います。あの人ってそういう人なんだよねっていう見方で見てると、実際はそうしてないのにそういうふうに見えてくるから不思議ですよ。特に私の推測って結構当たるんだよねって自信のある人は気をつけなければならないと思います。さあ、ここで神殿について少し説明をしたいと思いますが、先ほども申し上げたように、今エルサレムに行っても神殿はありません。しかしこの神殿域というものはあります。またはこれをテンプルマウントって言って、神殿の丘って言うんですね。この向こう側が西壁なんです。時々嘆きの壁って皆さんご覧になることがあると思うんだけども、その上に上がることができます。今もこの辺に上がれます。しかし神殿はありません。何があるか見たことあるでしょう。黄金のドームって見たことありません？エルサレムのランドマークになってますね。あれはイスラムの記念堂ですよ。だから本来ユダヤ人の神殿があったところが、紀元70年に破壊されて、その後数百年後にイスラムの記念堂ができているっていうのが今の状態なんですけども、これは2000年前のエルサレムを復元した模型です。今エルサレムにあるイスラエル博物館っていうところに行きますと、すべてを50分の1に縮尺した、模型がですね、ある。これ分かりやすいです。で、私たちが今立っているところはオリーブ山です。で、オリーブ山の向こうにこういうふうに見える。だから2000年前オリーブ山に立つとこういう光景が見えましたっていうのがこの模型なんです。で、この模型の中のこの部分は異邦人の庭って言います。だから異邦人の中でもユダヤ人を見て、あ、やっぱり誠の神様を礼拝するって素晴らしいな。やっぱり神様って偶像じゃないよねって思った人たちは、ここまでは来るんですよ。でも、ここです。ここから中には入れないんです。この中を、婦人の庭っていうんです。婦人っていうのはイスラエル人の女性は入っていい。でもイスラエル人じゃないと入れない。さらにこっから中に入るのはイスラエルの庭って言って、イスラエル人の中でも男性しか入れない。さらにこの建物は聖女って言って、祭司しか入れない。さらにその奥に聖女っていうのがあるんだけども、大祭司がしかも1年に1回動物の犠牲の血を携えてでないと入れないっていう場所があるんです。だからものすごくですね、だんだんこう狭き門になっていくっていうのが分かるんですが、で、この異邦人の庭から婦人の庭に入る入り口のところに高さ 1.2 メーターぐらいの木の柵があるんですね。そこにこう書かれていたそうです。この中に侵入する異邦人は 死刑に処せられるという警告であります。ですから本来捕らえられるべきものは入った異邦人なんですよ。パウロじゃないんです。でもさっきの間違った情報を伝えた人の話を聞いたユダヤ人はどう反応したかっていうと、30節、そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、だから捕らえる相手が違うって言ってる。中に入った異邦人が捕らえられるべきなんだけども、パウロそんなことしたのかっていうことで裏も取らずにパウロを捕まえて宮の外へ引きずり出し、直ちに宮の門はバシンと閉じられた。これはさっきのここからは異邦人は入れませんと言われていたドアだと思いますけれども、それが閉められたんです。瞬く間にパウロに対する集団リンチに発展していきました。まあこの辺見ますとね、まあ当時のユダヤ人だけじゃない、今の時代も民族主義がガーッと高まっていきますとね、あの国の人間はみんな悪いんだとかね、あの国の人間はここに来るべきじゃないとかね、そういう間違いがいつの時代もまたどこの地域でも起こりやすいなって思いますね。そういう中から聞くに耐えないヘイトスピーチみたいなものが誕生してくるわけなんですけれども、さあパウロどうなったんでしょう。31節、彼らがパウロを殺そうとしていたとき、何回も言いますけれども、中に入った異邦人が殺されるんであってユダヤ人が殺されるべきではないにもかかわらず、もう集団リンチと化した彼らは狂気の沙汰ですよ。殺そうとっていうことはもう打ち叩いてたんですよね。こいつ殺してしまえ。その時にエルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。よかったですよ。ほとんど殺されるところでした。まあ、その8章を見ますとですね、ステパノが石打ちで殺された。あれもほとんど集団リンチですけども、ステパノは殺されたけどもパウロは守られたっていう、何が良かったのかって2ついいことがあった。1つはね、ペンテコステの祭りだったんです。もう一つは場所が神殿だったことであります。先ほどの図を見ますと、実はペンテコステ、まあどの祭りでもいいんですけども、ユダヤ人の祭りっていうのはユダヤ人が暴動を起こしやすいんですね。お祭りの時っていうのは民族意識がすごく高まるんです。で、彼らは誇り高き神の民と思ってるから、なんで我々神の民がこのローマ帝国の属国になってなきゃなんないの？そうだよ、おかしいよ、ローマ帝国に対して立ち上がろうみたいなことが今まで何度も起こってたわけです。だから普段はエルサレムから北西100キロに離れたカイザリアっていう港町にたくさん駐屯しているローマ軍が、祭りの時は暴動が起こりやすいっていうことで待機してるんです。今回も待機してて本当に良かったです。で、彼らはどこに待機してるかって、これがアントニア要塞って、これ総督ピラトがイエス・キリストの裁判をしたのがこのアントニア要塞ですが、高くなってますでしょう。この高いところから見下ろしてユダヤ人暴動を起こしてないかなっていうふうに監視してたんです。だから祭りの期間だったので、そういうローマ軍が待機していたのと、彼らからすぐ見える神殿で今回の出来事が起こったゆえに、即座に駆けつけてくることができたわけなんですね。32節、彼は直ちに兵士たちと、彼っていうのは千人隊長ですね、千人隊長にその報告が届いたので、千人隊長は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。よかった。もうバシバシやってたわけですよ。あ、やばい、僕が捕まるかもって言ってその棍棒を引っ込めたのかもしれません。まあこの時の千人隊長の迅速な対応によってパウロは九死に一生を得たっていう感じですよね。まあ今日で言うならば、救急車の到着の3分早かったことによって人命が助かった なんていうのと同じであります。彼らはパウロを撃つのをやめました。数分遅れていたらパウロはそのまま死んでいたかもしれません。ステパノはあの時死にました。でもパウロは守られました。どうしてでしょう。パウロにはまだ果たすべき使命が残されていたからですね。どんな使命ですか。彼はエルサレムまで来ました。でももう一つ絶対行かないと、行かなきゃいけないとこありますね。ローマですよ。彼はローマに行くまでは死ぬわけにいかないということで、神様はギリギリのところで彼を守りました。でももうすでにおそらく相当な打撃を受けていたんじゃないかなと思います。33節、千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、捕らえる相手が違うと思うんですがね、本当はそういうデマを流した人間を捕らえるべきなんだけども、もう混乱状態に陥っているのをローマ人が見たら誰が悪いんだか分かんない。なんかもうとにかくパウロがこの暴動の首謀者であるかのように、当然千人隊長は誤解しましてパウロを捕らえ、逃亡を防ぐために二つの鎖につなぐように命じた上、まあ一方の手を一人の兵士に、もう一方の手をもう一人の兵士に、まあどんなことをしてもパウロが逃げられないようにっていうことをして、パウロが何者なの、こいつは誰だ、一体なぜこいつのために今エルサレム中がこんな混乱状態に起きてんだ、何をしたのかっていうことを千人隊長はまず状況を把握しようと思いまして、一生懸命情報を集めようとしているんですが、なかなかわからない。さあパウロの両手に鎖がつながれました。ずっと聞いている方々はですね、あ、これって予言の成就だなっていうことがわかりますよね。21章の11節、先々週やりましたが、アガボという預言者は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言ったという預言が今成就しました。まあユダヤ人に捕らえられ、そして異邦人の手に渡され、ローマ軍のね、千人隊長の手に渡され、そしてこんな風に縛られますってことです。ああこの預言がここで成就したんだなと思います。で、私たちはこの予言を聞いたときには、縛られるなんて良くないでしょうっていうふうに思っていたんだけども、実は今日の箇所見て分かる通りに、彼はローマ軍によって縛られることによって、狂気の沙汰となっている群衆からは守られる立場となったのです。まあ縛られて良かったんですね。で、この後使徒の働きって今日21章ですが、28章まで続くんですが、ここからずっと使徒の働きが終わるまでパウロは囚人です。まあ、いつも彼の両手が縛られているというわけではないけれども囚人です。しかし彼の口は自由だったんです。その結果、彼は囚人という立場でもキリストを証し続けることができた。まあこの箇所を見ますとね、神様は私たちが災いだと思うことすら益に変えてくださる方なんだなっていうことがよくわかります。そしてもう一つは、今回の守りはね、祈りの答えです。実はパウロは何ヶ月か前にローマのクリスチャンにこういう手紙書いてるんです。15章の30から31、ご一緒に読んでいただけますか。はい、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように、ローマの兄弟姉妹祈ってくださいって言ってお願いしてたわけです。祈ってくれたんでしょうね。その答えが今日の守りでありました。さあ、千人隊長はさらに聞きます。34節、彼が何をしたのか。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。 もう混乱状態が目に浮かびますね。こいつは一体何をして皆さんはそんなに怒ってるんですか。いやあいつはこだこだこだってちょっと待って、一人ずつ順番に言ってくれないと分かんないよっていうような感じですよね。もう拉致が開かない。でそこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように、兵営ってのはさっきあったアントニア要塞の中にあるんですが、そこに連れて行って彼を尋問して、こいつが一体何をしたのかっていうことを聞き出そうというふうに命令しました。それで連行しようとしたんだけども、35節パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかったっていうぐらいですよ。もうローマ軍に捕らえられているにもかかわらず、なおかつ棍棒でパウロを殴ろうとする群衆がいたので、兵隊はパウロを担ぎ上げて階段を上がらなければならなかったというほどであります。そして今日の最後の節、36節、大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからで、手が届かないなら言葉だけでも言いたい、こんな男は殺してしまえっていうふうにもう叫びながらですね、群衆がついてきたんです。今日はここまでなんですが、気になりますね。パウロこの後一体どうなっちゃうんだろうか。私今晩から日本に行きますので、この続きは再来週でございますけれども、ちょっとだけお話ししておきますとね、彼はね、この狂った大群衆に対して一言語らせてくださいって千人隊長にお願いし、その階段の上に立ち、おそらくまだ血が流れている状態だと思うんですが、皆さんちょっと静かにしてください、一言でいいですから私の言うことを聞いてくださいって言って弁明のチャンスを求めるのであります。そしてそこでもう狂ったように叫んでいるユダヤ人たちが、まあ、静かになったところでね、彼は自分がイエス様を信じるようになったいきさつを明かしするんですよ。すごいですよね。こういう場所をね、彼は明かしのチャンスとして用いるっていうのが次回の内容なんですが、昨晩実は私はある方のですね、金婚式のお祝いにお招きを受けました。いつも私たちが30年以上前から洗礼の時にそのお宅のプールを使わせてくださっている玉中ウォンさん、ご主人は YY、まあ、それでも YY ウォンさんって言うんですね、 YY ウォンさん、このご夫妻が結婚50周年をお迎えになったということで、金婚式のお祝いが昨晩ありまして、私もお招きを受けました。リージェントホテルで行われましたけども、もう世界中からですね、たくさんの方々がお越しくださって、私は一体何をするのかなっていうふうに思って楽しみに行きました。まあ、50年前の結婚式で交わしたあの誓い、それを昨日もう一回牧師のもとで交わして、これからもこれを守り続けますかっていう確認もしたんですが、そうするとご主人はですね、普通だったらYes, I do とか Yes, I will とかって言うんだけど、 Of course もちろんこう答えてましたけどもね、そういう部分もあったんですが、行ってみて分かったのはもろ伝道集会でした。6時半から始まって最初の1時間半はですね、もう礼拝ですよね、賛美歌歌って、伝道メッセージ語って、一人一人順番に自分の救われた証をして、そろそろお腹空いてるんだろうと思うんだけども、まあ8時過ぎまでですね、そういうのが続きました。しかも伝道メッセージ語ったのは牧師でなくてですね、ファーイーストの CEO ですよ。あの方はワイワイオンさんに導かれてイエス様を信じたんですね。で、彼が伝道メッセージ語って、そしてその後ご夫妻そしてお子さんたちが証しをしておられました。ふと目を横のテーブルに向けると、リー・シェンロン首相夫人がおられ、トニー・タン前大統領夫妻、そしてリー・クアンユーさんの弟さんのご夫妻も出席していらっしゃいました。もうとにかくこのご夫妻はね、どんな方法を使ってもいいからキリストを明かしたいんだっていうのが伝わってきましたね、あの情熱が。僕も絶対自分の金婚式これやろうと思いました。今から17年後ですけどもね、金婚式のお祝いに集まってくださいって、親戚集めてそこで伝道集会やろうと、この意気込みですよ皆さん。まあ、パウロもすごいんだけども、 私たちもっと利用できるチャンスあるんじゃないでしょうかね。なんか相手の人にこう申し訳なさそうにね、控えめにしているだけではなくて、もっと大胆に明かしていいんじゃないかなっていうのが、昨日彼らを通して教えられた内容であります。まあその辺のことについては再来週学びたいと思うんですけども、今日はこの箇所から何を学ぶことができるんだろうかっていうことをご一緒に考えたいと思います。印象的なのは熱狂的なユダヤ人の姿です。なんであの人たちあんなに怒るの？ギリシャ人を神殿の中に入れたらそんなにいけないわけ？まあ私たちにとってよくわからない内容ですね。そうは言っても去年の4月4日、京都府舞鶴市で大相撲の土俵の上で舞鶴市長が突然倒れた時に救命処置をするために私やり方知ってますっていうことで看護師の女性がその土俵に登って一生懸命救急活動をしてくれたら館内アナウンスがかかって女性は土俵から降りてください、女性は土俵から降りてくださいってやったっていうことが問題になりましたよね。人命より女人禁制会みたいな感じで世論は騒ぎましたけども、まあ日本人も人のこと言えないんだなと思いますよね。人の命が助かるよりは土俵の神聖さを守れみたいなね、そんなところがあるのかなって思うとユダヤ人のこと言ってらんないなっていう気がするんですが、まあユダヤ人がねここまで熱狂的になったその根底に何があるかっていうと聖書に対する誤解があるのであります。彼らは旧約聖書に根ざしてるでしょ。そしてある部分は合ってるんですよ。旧約聖書が言う通り神はイスラエルの民を選びました。このイスラエルの民を通してご自身の存在を全世界の人に分からしめようと考えたのであります。そしてイスラエルの民に向かってあなたたちは選び分かたれた民なんだから他の民と同じような生き方してちゃダメだよ、あなたたちが生きるべきガイドラインはこれだよっていうふうに渡したのがモーセの律法であります。だから彼らは我らは神に選ばれた民、そして律法が与えられたのは世界中に我らしかいないという、まあ、自尊心がありましたし、そして彼らの住んでいるただ中に神が住んでくださるんだという印が神殿であります。旧約聖書なんか読んでるとこの神殿の前身である幕屋とかこの神殿が建てられる時のその指示の細かさに私たちは圧倒されますね。そんなに細かいことまで言わなきゃなんないんですか、ここはどれぐらいの寸法でどういう材質を使ってだいたいあの辺りで聖書通読をしようとする人の意気込みがこう折れてしまうことが多いんだけれども、でも神様が指示された通りにその神殿が建てられた時にそこに神の栄光が表された。その神殿で何をしようって言うんですか。さっきのイスラエルの庭というところに祭壇があったんです。そこで動物の生贄を捧げるんです。そういう話聞いただけで我々日本人はちょっとついていけないね。神様って動物の生贄好きなんだ、神様ってラムステーキがそんなに好きなのかなって思うような気がするんですけれども、さらにその聖女には祭司しか入れない、また死聖女には大祭司しか入れない、しかもその動物の血を携えてでないと死聖女に入れないっていうようなことが書かれていて、一体これがどういう意味があるんだろうかって私たちは思うわけなんですけれども、一言でその意味を申し上げると、まあ、これが分かっただけでね私も旧約聖書の読み方随分変わったんですけれども、一言でその意味を申し上げると神に近づくためには神が定めた方法でなければならないっていうことを神様は教えたいと思われたのです。神様に近づこうと思ったら私はこういう方法で近づきますとか、あそうそれもいいね、でも私はこういう方法で近づきますとか、そんなあなたの考え出した方法で近づけるような方ではありません。もし神様に近づきたいのであるならば神様がこういう方法でなければならないとおっしゃったその方法で近づかなければ近づくことができませんというのがこの旧約聖書を通して私たちが知らされるメッセージであります。そして実は先ほど申し上げた動物の生贄または神殿の寸法、その一つ一つに意味があるんですね。それは何を指し示しているかっていうと、やがて来られる救い主を指し示しているのであります。やがて来られる救い主はこういうお方であるという予表であります。動物の生贄は やがて来られる救い主がこの動物のように我々の身代わりとなって死んでくださるんだっていうことを指し示しているのです。だからイエス・キリストのことをほふられる子羊とさえ呼んでいますね。で、実はあの聖女の中に入ることのできる大祭司もまた救い主を指し示しているんです。で、大祭司は動物の血を持って入るんだけども、大祭司イエス・キリストは誰の血を持って入るの？自分の流された血を持って死聖女に入るんだっていうことを意味しているのであります。ですからこの旧約聖書全体が指し示している救い主イエス・キリストがついに来られ、そしてその方が旧約聖書が指し示していた通りにあの十字架の上で我らの罪の犠牲となって命を捨ててくださった時に、旧約の予言は全て成就したんです。そしてそこから新しい契約の時代が始まったのであります。それが分かってないからユダヤ人はこんなに混乱するの。今私が申し上げたことを一言で表すとこれです。マタイ27章50から51、これキリストの十字架上の場面ですけども、息を引き取られる場面です。あの金曜日の午後3時です。ご一緒にお読みしましょう。はい。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。さあ、神殿の幕ってどこですか？これは聖女と死聖女を隔てていたものすごい分厚い幕があるんです。ここからは大祭司が1年に1回しか入れないよって言われていたその神殿の幕が裂けたんです。人の手の幅ほどあるその神殿の幕が裂けるなんてことはありえないんだけども、しかも下から人間がジョキジョキジョキとハサミを入れたのではなくて上から裂けたって書かれているということは神が裂いたんです。もう隔てているものはなくなった。イエス・キリストが十字架で死んでくださった以上、神と人との間に隔てているものはもうなくなった。さあ大胆に恵みの御座に近づきなさいというメッセージがここにあるわけですね。で、そのことをさらに詳しく解説しているのがヘブル人への手紙です。10章の19、20節読むだけで今申し上げたことがわかると思います。ご一緒に。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。大祭司でもないのになんで入れんの？あの隔ての幕が裂けたからですね。20節、はい。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。キリストの十字架によって神と私たちを隔てていたものがなくなった。今私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができるということですね。もうそこにユダヤ人かユダヤ人じゃないか、男か女か、何歳か、前科があるかないか、そんなことはもうどうでもいい時代が来たのであります。誰であったとしてもイエスを信じる者は大胆に恵みの御座に近づくことができる時代が来たんだってことですね。そのことをエペソ2章14節ではパウロはこう言い表しています。ご一緒に。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊す。この二つのものってのはユダヤ人と異邦人っていう二つのものを一つにしたんです。そして隔ての壁ってさっき申し上げた1メーター20センチの木の柵です。ここから入る異邦人は死刑に処せられると書かれていたのが隔ての壁です。それをイエス様は打ち壊してくださって、何人であるかそんなことは一切関係なく私たちは神に近づくことができるようになったんだっていうのが聖書のメッセージであります。日本人ってのはそういう絶対的な救いの道っていうのが嫌いですね。いやいろいろあっていいんじゃない、山の頂上行くのにいろんなルートがあるじゃない、 あなたそっちから行くの、頑張ってね、私こっちから行くから山で会おう、頂上で会いましょう。本当に会えるんですか？今の時代、神に近づくために 神が定めた方法って何なんでしょう。先ほど申し上げました、旧約聖書にあんなにいろいろ細かいことが書かれてるんだけど、一言で言ったら何だって言いました。神に近づくためには神の定めた方法でなければならないってことです。じゃあ今の時代、私たちに神に近づきたい人がどういう方法だったら神に近づけるんですかって言ったら、一つしかないんです。それがヨハネの14章6節、最後の御言葉ですね。あ、最後じゃない、最後から2つ目、ご一緒に。はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。はっきり言いますね、イエス様ね。誤解を恐れずに、いろんな道があっていいんじゃないなんてイエス様一言も言いません。もし他に道があるんだったら、なんでイエス様あんな苦しい十字架を耐え忍ばなきゃならなかったんですか。あれしか方法がないから、イエス様は十字架で耐え忍んでくださったのであります。だから私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはない。つまり今の時代、私たちに与えられている神様に近づくための唯一の道は何かっていうと、イエスキリストです。この方はあなたの罪を背負って死んでくださった。確かに墓に葬られたけども、3日目に復活した。それを信じるならば、今誰でも大胆に恵みの御座に近づくことができるというのが聖書のメッセージであります。いやー、松本先生、そんな口角泡を飛ばして熱く語ってらっしゃるけども、でも神に近づいたらどんないいことがあるんですか。別に私、神に近づく必要を感じてないというふうにおっしゃる方もいるかもしれませんけども、私たち人間ってのは神様に作られた存在ですから、まあ意味軸もあの哲学者パスカルがこう言いましたけどね、人の心には神の形をした空洞があるんだと。その空洞を埋められるのは神しかいない。で、私たちはその空洞を埋めようとして、おいしいもの食べたり、高いポジションを目指したり、名声、財産、いいとこに住みたい、いろんなことを通してその空洞を埋めようとするんだけども、一時的に満たされるかもしれないけども、その後に深い飢え渇きがやってくるのことを私たちはみんな経験してるんではないかなと思います。だから虚しさを感じるんです。金持ちだったらみんな幸せかって、そんなことはない。不幸な金持ちたくさんいます。間違ったもので満たそうとしても一時的なんですが、しかし私たちが神様に近づくなら、この方は私たちがこよなく願っている愛と平安と力の源でいらっしゃる方です。今日の聖書を最後に読んで終わりたいと思います。ヘブル4章14から16節、ご一緒に。さて、私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。折にかなった助けを受けるために、なぜならばイエス・キリストを信じた方々をこの神様はご自分の息子娘と呼んでくださるんです。息子娘がお父さん、今これが必要なんですと願い求めるときに、お父さんは喜んで耳を傾けてくださるお方です。私たちと神様との関係をそのように回復させてくださるために、イエス・キリストは十字架で命を捨て復活してくださいました。ぜひ皆さんもこのイエス・キリストを通して大胆に恵みの御座に近づき、神様からいただく愛と平安と力っていうものがこんなに素晴らしいものなんだっていうことをご経験いただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日の礼拝を通して 私たちをさらにあなたに近づけてくださり感謝いたします。ここにおいて私たちはこの世においては経験できない愛と平安と力とを味わうことができました。しかし大前提となるものはあなたにつながる道であります。間違った道に進んだとしてもそれはやがて行き止まりとなります。父なる神様につながる道はイエス・キリストしかない。これが聖書全体を通して私たちに語られているメッセージであります。あなたに近づくならば、あなたに近づくためにはあなたの定めた方法でなければならないことを私たちは今日学びました。天のお父様、あなたが定めてくださったイエス・キリストという道を通して私たちは大胆に恵みの御座に近づき、折にかなった助けをあなたからいただくことができるように、今週1週間私たちの歩みを導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。